はい、今夜も始まりました2箱目のパンドラメインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生よろしくお願いします。
お願いします。
何週か前に言ってた血液型の話したときに、僕の血液型が A で黒猫さんが O で、
はい、
結構ネットがざわついてたんですけど。
いや。へえでしょ。
うん。あ、王なんだ、みたいなね。
うん。
で、その時にね、何診断でしたっけ
?MBTI 診断。
MBTI でしたっけ ?HDMI とごちゃになるんですけど。MBTI 診断。
端子です、テレビの。
そうそうそう。高画質のやつね。
そう。うん。
それをね、一応二人ともやってみたんですけど。
ええ。
16種類に分けられるんですか？
いや、僕もあんま詳しくないけど。
16パーソナリティって書いてある、
女子たちはほんと好きこの話。
これ、
ええ、
これじゃあ今から僕が発表するやつと黒猫さんが発表するやつが一緒だったら最悪ってこと？
え？一緒だったら相性悪いってことですか？よくわかんない。
いや、一緒だったら面白くないかなと思って。
ああ、まあね。
うん。じゃあちょっと黒猫さん教えてよ。
で、僕、やりましたけども、10分かけて。はい、私はですね、INTP。論理学者という結果が出ました。
その性格タイプのとこに書いてある、どんなことが書いてあるの？
大切なのは、疑問を持つのをやめないこと、好奇心はそれ自体に存在意義があるのだ。アルベルト・アインシュタインの言葉があって、
同じサイトでやったはずなのに。
同じサイトだわ。論理学者は持ち前のユニークな視野と活発な知力に誇りを持っていて、宇宙のあらゆる謎についていろいろと考えざるにはいられない人たちです。
いいな、かっこいいじゃん。
歴史上影響力のある多くの哲学者や科学者たちの中に論理学者がいるのも納得でしょう。この性格タイプの人たちはかなり稀なのですが、独創性と創作力を備えていることもあり、周りから注目を浴びるのも恐れません。出たがりです。
俺それがいいんだけど。
いや、それがいいとかじゃないから、俺。診断結果だから。
引き金さんはですね、INTJA の建築家でした。建築家は独創的戦略的に物事を考える上で、どんなことについても計画がある人たちです。
ああ。
だって。
いや、短っ！
なんかだから、何パーセント何パーセントになる表とか出てないですか？
何ですか、それは。とにかく論理学者です、僕は。そこは譲れないです。
だから、戦術に関しては、計画型53で探索型47って出てるんですよ。で、これ半々じゃないですか。
ええ。
で、アイデンティティも自己主張56で激動型44で、だいたい半々なんですよ。
ああ、下のやつね。
そうそうそう。で、俺が突出してるのは、意識っていうところが一番突出してて、72が直感、28が観察。
おお。
あ、これ教えてよ。
外向型、内向型で行くと、僕は内向型56%。
僕は内向型67%。
うわ、俺より内向いてる。
だね。
で、直感型観察で行くと、直感型 69%。
あ、そうそうそう。ここなんですよ。うん、僕が 72%。
すげえ、何にも考えねえじゃん。直感で。
直感で生きてます。
で、思考型、感情型は、思考型 53%。半々ぐらい。
僕は思考型64。
ああ、直感のあれに考えてるってこと？どういうことそれ？
常に黒猫さんの上位互換でやってます。
計画型、探索型でいくと、探索型 61%。
あら！
え？
僕は、
ええ、
計画型の53。
うわあ。計画性ねえけどな。
ここが一番違う。
計画性ねえけどな。何も掘らねえのか、じゃあ。
計画性ねえなって言うけど、毎回、ポッドキャスト何やるかの、ラインしてます、うん、黒猫さんに。
いや、それは自分が喋りたいことを言ってるだけでしょ。言ってくるだけなんだよね、それは。
ローテーション的に。
ああ、それは来ますけども。うん、いやー、探索、やっぱり、知的好奇心が半端ないんで、僕探索型ですね。申し訳ないけど。で、自己主張型、激動型で言うと、激動型 56%。
あら！
え？
自己主張型の56です。
うわー、自分勝手だもんな。
いや、激動の方がやべえだろ。
いやいや、激動って何？
切れるってことでしょ？いたけだかってことでしょ？
いや。いたけだかで繋げんなや。
もうだから、気性が荒いってことなんですよ、激動型っていうのは。何なんですか
ーって。いや。まあ、切れたら半端ないですけど。でも俺前会った時違ったんだよな。
俺前やった時建築家だった気がするんだよな。
もう建築家じゃないですか。
建築家なんで、とにかくフォートナイトやった方がいいんですよ。
ええ。建築家の名前が一人も出てこねえわ。
ガウディでしょ。
いや、ガウディ出してもな。
建築家、ここで、いい感じの建築家ポンって、ジジイ建築家出してほしいな。
いや。
プロフェッショナルとか出てそうな。いるじゃん、あのおじいさん建築家、有名な。誰だっけな、ね、
もうほんと、オペンハウスみたいな顔してますから。さすがですわ。
オペラハウス？あ、安藤忠雄だ。
いや。安藤忠雄出てこないです。
え？姉派ですか？姉派？
あ、姉派ね。あー。姉派がありましたね。
もう姉派ズバッと来てくれたらもう神回だったんですけど
ね。いや、姉派出したところで。
ああ、でも勘弁してくださいよ。
誰が姉派じゃいみたいなこと言ってね。
一人でいいから。マジに。外人でも日本人でも一人でよかったの
に。なんで建築家の名前覚えとかなきゃいけないん
だ。こういう名詞であればもう一人でよかったのに。ああ、終わりだったからもう本当にがっかりですよ。
動物占いだと、猿です。
ああ。
ちなみに。
メガネはペガサスです。
ええ？
はい。
ペガサス？
ペガサス。唯一の。
結構レアなやつでしょ。天皇星人マイナスです。
お前好きだもんな、細木和子。
いやー、めっちゃ見てた。
大作界ってずっと言ってたもんね。
ええ、タッキーこっちにいらっしゃいっつってね。本当に。
膝の上乗せて。
ペルシャ猫に慣れてね、タッキーを。
顔合わせたら大作界言ってましたけどね、さ、当時。大作界なんですから、怒ってくださいよっつって。
本当に。まだ抜け出せてません。
自分で決めてんじゃん、大作会。ということでですね、今週はタイトルにもあります通り、久々の、僕たちになれば報告隊ということで、隊長の私と副隊長の黒猫さんが集まっております。
入隊してないんですけど、私。
いや、決まったことなんで、これは。お願いしますね。じゃあ早速皆さんからメールいただいておりますので紹介していきたいと思います。引き金先生、黒猫先生、こんばんは。オアシスと申します。今回も濡れ場のある映画を見たので報告します。ありがとうございます。それは新垣結衣主演の性欲です。正しい欲と書いて性欲。これなんか他の回でちょっとだけ触れたんですけど、
まあそうですね。
公開当時、ガッキーの正常位が見れると話題にはなっていましたが、実際に見てみるとそのシーンはただのおふざけのようなニュアンスが強く、 おふざけのようなニュアンスが強く、エロい濡れ場というのとは程遠かったです。ただ映画の内容は過去のある事件の影響で、水フェチとなってしまった男女を中心とした性的マイノリティの生きづらさを描いたもので、性癖発表会や特殊性癖について語ることも多いこのポッドキャストには、なかなか関係性も深いのではないかと思いメールしました。前述の通り、ガッキーと相手役の松村北斗さんとのベッドシーンは、長年独身でセックスの経験もないガッキーが、セックスっていうのをやってみたくて、と、相手にお願いする形で始まり、相手も経験が浅いので、確かもっと足を開いていたような、と、たどたどしく教え合いながら疑似セックスをするというものでした。服も着たままなので、全くエロくはありませんし、ガッキーの濡れ場を期待した人には肩透かしも肩透かしであります。むしろ、二人が公園の水道で遊びながらびしょ濡れになってはしゃぐ姿の方がエロく感じるのではないでしょうか。テーマは特殊でしたが、性欲とは何か、異性を愛することがそうなのか、また特殊性癖自体が異常な欲求なのかという人間の欲求に対しての、現代的な問いを純粋無垢な水という存在と最も憎むべき小児小愛者という存在を重ね合わせて問いかけてくる不思議な感覚の映画でありました。この作品のフェチ描写に対してのお二人の意見も伺いたいと思うところです。はい。
おお。
こんな内容なんだ。
なんだよ、やっぱり。
え？
制限かかってるやん、事務所から。
でもさ、水フェチの男女の話で、
うん、
途中二人が公園で水道ではしゃぎ合ってるっていうのは、これはもうセックスでしょ。
いやいや、全くそう捉えられない。
セックスの描写ってことでしょ。この二人にとっては、普通のノーマルセックスよりもこっちの方がよりセックスっていうことでしょ。
しかも松村北斗くんが、
うん、
確かもっと足を開いてたよなとか、うん、無理がある、そんな。何ジェーミンじゃねえんだから。
二人と
も。そんなわけないでしょ。
どっちも興味ないんだ。
ああ、そうじゃない？
ああ、黒猫さん曰く、どっちかはノーマルセックスしとるやろってことですか？
いやいや、そのルックスで、そこまで経験がないっていうのは、
うんうん、
リアリティがないと。
ああ、僕昨日たまたま TVer で、コードブルー見たことないんですよ。
うん。
コードブルーが配信が始まってたから、
うん。
第1話見たんですよ。
ええ。
そしたらレスキューヘリの話じゃないですか。
うん。
で、なんかお祭りのところで、出汁がなんかこけて、みんながこう、お祭りの途中で血まみれになってるところに出動するんですけど、
うん、
なんかヤマピーはなんか思うところがあって違う部署に配属されてて、そのお祭りのその現場に出動したのが、
うん、
ガッキーと戸田恵梨香と比嘉愛美っていう、そんなことあるわけねえだろっていう三人が出動しました。くっそ可愛い三人、細い。
ルックス偏差値半端な。
細い三人が。
いや、俺、コードブルー見てないんだよな。
僕も今まで、そう無視してたんですけど。
ええ。
見てみようと思って。これめっちゃ面白そうじゃない？
いや、ガッキーはどれが好きなの？
なんで機嫌悪いんですか、さっきから。
何が好きなんですか、ガッキーは。
何怒ってんの、さっきから。なんでおこなんですか？
ちゃんとセックスしないから怒ってます。
ガッキーガッキー言ってたんですよ、皆さん、この子。
いやいやいやいや。
本当に。
そこまでじゃないですよ。
出会った時はマジでもうガッキーガッキー言ってたんですよ。
まあもう営業で言ってただけですよ、もう。キャラで。
何のためにそのキャラ面白くもないし、別に。すげえ一般的だし。小児性愛者憎しみたいな場面があんのかな。
ああ。見ないと分かりませんね、これは。
これ見ましょうよ。これアマプラで500円課金したら見れるんですけど、どうですか？
500 円で？ガッキーの濡れ場もないのに？
濡れ場ありますよ。 正常。
いや、やってねえじゃん。なんかもう。
パーカー2枚着た状態で。
うわ、厚着してるやん。
厚着して。
まあ、ゲオにあったら見ます。
絶対見ないじゃないですか。このクソ暑い中、ゲオまで行くんだったら500円払うわ。
純新作になってたら、
ゲオに行って純新作だったらいくらなんですか
200円台じゃないかな、純新作は。
すごいガッツですね。
はい。こんにちは、チャララと申します。最近見た映画、春画先生を濡れ場報告隊にご報告させていただきます。うちの西洋が春画の研究者、春画先生役で彼に弟子入りして恋心を募らせる役が、北かなちゃん。
はい、
編集者役が、江本タスクで、うちの西洋の先立たれた最愛の妻役に足立由美も出演しています。妻に先立たれてから女立ちをしている春画先生が弟子の北かなのその時の声が聞きたいとのことで、江本タスクに抱くよう指示してこっそり録音させたり、エスカレートして江本タスクが額にスマホを装着して撮影しながらしたり、ちょっと変わった形の濡れ場が出てきます。北かなという俳優さんは知らなかったのですが、体当たりの演技をしているなぁと思いました。濡れ場の声もとても艶っぽくて、なんだか見ててドキドキしてしまいました。あとこれも濡れ場というのかな、モザイクなしの春画もたくさん大写しされます。前半はアカデミックな感じで穏やかだったのが、後半は春画先生と弟子の恋愛模様になっていき、それがエキセントリックな感じに転がっていって、私的には展開についていけず、という感想なのですが、でも見れてよかったかなとは思います。ちなみに2本立てで見たのですが、もう1本は世界のお菊という江戸の糞尿の汲み取り屋が出てくるお話で、モノクロですが、全編糞尿が大写しの映画なので、引き金さんは絶対見ないようにしてくださいね。
いやー、2本立てで見た全く別の映画の話する必要ないでしょ。今。
絶対に見ないでようにしてくださいねって、ヘペロみたいな、可愛いですね。
いやいやいや。自分が嫌な目にあったからって人にも嫌な目に合わせたし、性格悪いやろ、こいつ。
いやいやいや。だってもう、ね、報告は義務ですから。
それは黒猫さんがやってる、その、報告隊の方でやってください。
やってねえよ。結成してねえよ、そんな。
秘密裏でやってるポテト。
ええ。春画先生
って俺、存在も知らなかったんですけど。
おい。
知ってました
いやー、知らないですね。こんなインパクトのあるタイトルなのに。
脱いでるのは、北かなさんですね。
うん。
北かなさん、1997年生まれ、7年生まれだって。27歳。
おー。と、江本タスクくん？
かっこいい方。
かっこいい。お兄ちゃんの方ですかね。
どっちかというとかっこいい方の。
うん。どっちもかっこいいですよ。
かっこよくはないでしょ。いい顔ですよね。これ黒猫さん的にありえねえだろうじゃないですか、この女立ちをしているうちの西洋っていう。
まあ、その、妻がいた手前。
うん、
妻に忠義をっていう形で、
はい、
わからなくもないですけど、最悪な裏切りをしてるんで、別に妻に対してね。
してる？
いやいや、だってハメ撮り撮らせて、
いやでも自分はしてない
させて、いやいやいや、不倫より嫌でしょ、捉え方によっては。こんなことしてるって。
いやいやいやいや、その、弟子っ子とやってる方が嫌でしょ。うちの西洋は、
いやいや、もちろん嫌ですけど、
後輩にやらしてるだけだから。
そう、収めさせるわけでしょ、その映像と。
撮る江本タスクと、撮られる北かなのモチベーションは何なんですかね。
北かなは、あのね、ハメ撮り OK なタイプの 女ってことだから。だって おでこにスマホがついてるわけでしょ？
そう。
めっちゃエロいやん、北かな。
北かなは、だから先生が好きだから。
うん。見てもらいたいってこと？
見てもらいたいし、先生から望んでることだからっていうのってわかるんだけど、江本タスクは、まあ、やれるからってことですかね。
ああ、春画先生とやればいいじゃん、北かなは。
春画先生はだってやってくれないじゃないですか。
やってくれないんだ。
絶対に。
でももう裏切ってるからよくない？
いやいや、裏切ってないなの
よ。裏切ってないですか、これ。
春画先生の中ではだってやってないんだ
から。収めさせてんのに、ハメ撮りを。あ、そうですか。
だって、多分、声が聞きたいって言ってるから、下手したら見てない。あ、だったらでも IC レコーダーでいいもんな。
そうですよ。おでこで撮影してるんですよ、だってもう。
ああ。ただ僕から言えるのは、うちの西洋、江本タスク、足立海っていうのはもうちゃんと名を成してる方々じゃないですか。
ええ。
北かなさんっていうのは多分これからの女優さん、27歳これからの女優さんで、事務所的にも、27歳っていうことで、そろそろ売っていかなきゃいけない、塗ればあるんだけど、どうって、チャララさんは結構体当たりな演技してるなって書いてるぐらいですから、結構ちゃんとした塗ればだと思うんですよ。
ああ、確かに。
ええ、北かなさん、本当に幸せになってください。
どの立場で言ってるんですか
売れてほしいですね、こういう方には。
今のところ、春画先生ですかね。
ああ、こっちなんだ。
みたいのは。
もう、ただ、アンチガッキーじゃん。
いや。
ただのガッキーアンチおじさんだからな。じゃあ3つ目行かせていただきます。引き金様、黒猫様、こんにちは。ひよこ内閣と申します。僕たち濡れ場報告隊に送らせていただきます。引き金様がヨルゴス・ランティモス監督のお話をされていたので、2024年アカデミー賞脚本賞を受賞した映画哀れなる者たちの中に、魅力的な濡れ場がたくさんあったことを報告させていただきます。私ごときでは内容を説明できないくらいすごい映画でした。夢を見ているようでした。激しいセクースでした。売春宿に子供を連れてきて、父親がセクースのレクチャーをして、性教育するシーンが私的には印象的でした。他にもいっぱいあるのですが、3月の時点でまだ上映中ですので、ここまでにしておきます。濡れ場を探し求めて映画を見るような私もまた、哀れなる者たちの中の一人なのかもしれませんね。さよなら。
やかましいわ。
さよなら。さよなら。
淀川さん？
これね、ヨルゴス・ランティモスの映画僕が3、4本アマプラで見たよっていう話したら、その直後にね、哀れなる者たちがアカデミー賞にノミネートされててね、話題になってました。これめちゃくちゃ面白いらしいよ。
だって夢みたいなセクウス？
昔、杉ウォーカーがハニーワルレクチャーで紹介した、自分の奥さんの死体に、自分の奥さんの死体の膣の部分にオナホを突っ込んで、なんか、ずーっと生かしたみたいな話あったじゃないですか。
ああ。ありました
ね。ああいう、ああいう感じで、天才のお医者さんが、確か、奥さんだったか好きな女の子が死んで、それをなんか蘇らせたみたいな話だったと思いますよ、これ。
本当の性教育が見れるってこと？
変な性癖の話がたくさん出てくる映画だった気がするけど、これはね、皆さん見ましょう。
これは見たいですね。
もともと変な映画ばっかり作ってるんでね。
ああ。
じゃあこれ見ますか？これも500円レンタルで来てましたよ。
ああ。まあまあ、これだったらね、500円ね。はい。
ひよこ内閣さんが黒猫さんにもメールくれてます。
はい。いいですか？
はい。
引き金様、黒猫様、こんにちは。ひよこ内閣と申します。俺たち、濡れ場報告隊に送らせていただきます。映画、女神の継承内にある濡れ場が、 僕たち。いやいや、細かいな。すごい誇り持ってるやん。
ちゃんと考え、ね、ちゃんと計画して作ってるんだよ。
僕たち濡れ場報告隊に送らせていただきます。映画女神の継承内にある濡れ場が私の中で汚いけどなんか背徳感のある濡れ場だなと話題になったので報告させていただきます。女性が何かに憑依され本人もその周りももがき苦しんでいく様子を見るような映画でした。人格が変わって職場でセクウスする様子を監視カメラで定点で撮影しているシーンがなんか汚くてエッチだったのを覚えています。何かに憑依され操られた女性とするセクウスは気持ちいいのでしょうか、興奮するのでしょうか、実際に体験してみないとわからないですよね。そんな機会が訪れてほしいような気がしてきました。さよなら。これはタイの映画なんですけど、
ロデコさん見たって言ってましたね。
ええ、確かにね、急にタイの映画ってそんなシーンなさそうじゃないですか。
タイの映画って多分一本も見たことないよ。
タイなのかな、あの東南アジア系の映画。
タイって書いてますね。
うん、タイですか。タイの女優がそんなことしなさそうだおり、もう急に。
タイの女優ってどういう印象なんですか、黒猫さんの中で。
タイの女優なんてもうなんか宗教的にそんなのやらなそうなのに、急にもう、うん、めっちゃリアリティある濡れ場し始めて、しかも結構可愛いので、うん、この女優さん。
エロいんですか、この映画。
おいおいっていう。エロいです。めちゃくちゃ。
だから見たんですか？
いやいやいや、結果的に。ホラー見たくて見たんですけども、ホラー目当てで。うん、
じゃあ、ラストにしときましょうかね。引き金様、黒猫様、こんにちは。ひよこ内閣と申します。僕たち塗れば報告隊に送らせて、僕たち塗れば報告隊にしか送ってこねえだろ、こいつ。映画、式場アマ、ふんどし祭りの中にある塗れ場が私の中で大きな一物をください。私にも大きな一物をください。と思わされたので報告させていただきます。男の浮気を知って帰り自宅をする緑さんに自分のチンポを見せて分からせるシーンに真の男を感じました。自分のチンポにこんなに自信を持ったことがありません。また、正座をして足が痺れた女子大生をお坊さんが抱くシーン、生臭坊主ここにありでした。ふんどし姿の女性って魅力が詰まってますよね。さよなら。
もう意図的にこれは探したやつ。
これはもう完全に濡れ場を探しに行ってますよね。
いや、コンセプトをもう一回確認したいんですけども、映画見てて偶然出くわした、
はい。
いい感じの濡れ場を報告するっていうあれですよね。
そうです。
いやいや、外れてますけど。
この映画にこんな濡れ場あったんだっていう、僕が前紹介した夢うる二人の中で、松たか子が、一人でオナニーしてるシーンありましたよっていう、報告するっていうことなんですけど、このひよこ内閣さんの、式場アマふんどし祭りっていうのは、タイトルでもうわかりますよね、濡れ場があるっていうのは。
自分から掘りに行っちゃってるんで、これはもうなしです。
ええ。そうなんです。だから、
申し訳ないけど。
哀れなるものとか、女神の継承っていうのはまだギリオッケーなんですけど、今回のこの式場アマふんどし祭りに関しましては、申し訳ありません。イエローカードとさせていただきます。あるの分かってるんで、確定してるんで。
うん。びっくりしますよね、なかったら。
そうそうそう。
濡れ場が。
それは、女子大生を生臭坊主が抱くだろうっていう話なんで。エロいなぁ。足が痺れて倒れてる女子大生を坊主が抱くっていうの。
正座させるもんだなぁ。
長くお経を唱えるもんですよ。ということなんで、まあ、引き続きひよこ内閣さんからはメールを募集したいんですけど、次回と次次回やれるぐらいのメールは届いてますんで。まあ、緩いテンポで、緩いペースで送っていただければなと思いますけど。じゃあ、黒猫さんの、紹介したい濡れ場映画お願いします。
いや、ないです。
なんでねんだよ！あるの分かってんのに、この企画が。
バッドデイドライブっていうね、 リーアムおじさんの映画見ましたけども、まあ、ずっと車乗ってました。売ればないです。
パーセックス。
リーアムおじさんの無駄遣いでした。
それって、煽られとどっちが面白いんですか？
いやいや、煽られ見てないし。
なんで見てねえんだよ。
うん、多分煽られでしょう。
まず煽られでしょう
よ。誰だっけ？
それね、俺も今バスッと言いたかった。くっそ。
グラディエーターの人。いや、アンドタダじゃねえわ。それ建築家ですけども。
マット・デイモンじゃなくて。
いや、全然違う。
いやラッセル・クローだ。
ラッセル、もうラッセル・クローが出てこなくなったらもう終わり。
出ないわ。ラッセル・クローは出ない。むずいもん。じゃあ僕が紹介する映画最後にやりますね。
はい。
これね、なんで出てきたのか、完全なる飼育を出たから、見たから、あなたにおすすめて出たのか、韓国映画なんですけど、弓っていうタイトル1文字。
弓？あの弓ですか？
いや、あの弓ですね。
ええ。
の映画なんですけど、2006年の映画で、船の上で生活してるおじいさんと孫娘の映画なんですよ。
はい。
ずーっと船の上で生活してる。
うん。
で、なんか、そこに小さい船が横付けして、そっから男の人が乗ってきて、で、船の中にベンチが5個ぐらい置いてあるんですよ。
はいはいはい。
で、そこに男の人座らせて、で、釣り竿を渡して、めっちゃ、海のど真ん中だから、魚が釣れるポイントっていう、商売をしてるおじいさんの映画なんですね。
いや、海釣りの、
うん、そう。だからなんか、釣り好きそうな、なんか真面目な、メガネかけた小太りのおっさんとかがたくさん乗ってくるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
うん、そしたら、釣りしてる途中で、その、孫娘の子が、なんか横に座ったり、なんかチラチラ、その、男の人を見たりするんですよ。
うん。
で、あれ？と思って、その、釣りしてる人たちが、あ、なんか、こっちおいで、みたいな感じで呼ぶと、
うん。
こっち来て、横にちょこんって座るんですよ。
はいはいはい。
うん。で、なんか、谷間見せてきたりするんですね。
おー。
でも子供なんですよ。高校生ぐらいの。
ほ、あー、JK。
うん。まあ、わかんない。中学生か高校生ぐらいの。なんか子供に見えるんです、僕からするとね。
はいはいはいはい。
で、なんか、あれ？と思って、その、おっぱいとかを、こう、触ろうとすると、なんか、ニコって笑うんですよ。喋んないんですよ。
うん。
で、あれ？この船って、あれそういうこと？っていうふうに思うじゃないですか。
はいはいはい。
そしたら、その客の顔の横を、ヒュンって指が通るんですよ。
お
ー。で、え？と思って、その操縦席の方を見たら、めっちゃガチ切れてるジジイがいるんです。
うん、いやいやいやお前の孫娘が、の挙動がおかしいだろうよ、その前に。
そうそうそう。孫もおかしいし、じじいもおかしいんです。こういうことが繰り返されるんですよ。また、隣のおっさんの隣に座って、ニコってして、あれ いいんですかみたいな感じで触ろうとしたら、弓がヒュンって飛んで、ギリギリギーって怒ってるじじいがいるんです。
いやお前のしつけの問題なのよ。切れられても。
で、俺はね、実の孫だと思ってたんですよ。
うん。
それは違くて、6歳の時にその女の子はこのおじいさんに拾われたんですね。
うん。
で、そっから10年船の上で暮らしてるんです。
へぇー。
うん。だから、お風呂のシーンがあるんですけど、そのおじいさんが、その女の子の体をこう拭いてあげたり、洗ってあげたりしてるんです。
うん、いや、わかんないなぁ、うん。
で、その女の子もなんか、にっこりしてるんですけど、全然嫌がってないんですけど。
うん。
うん。で、おじいさんは、 カレンダーが貼ってるんですけど、その寝室に、二段ベッドで、おじいさんが上で、下で女の子が寝てるんですけど、
はい。
カレンダーが貼ってあって、寝室に。
うん。
で、こう、ニコニコしながら、おじいさんが毎日、こう、カレンダーに、こう、一日ずつ、こう、罰していってるんですね。
はいはいはい。
うん、で、何なのかなって俺は見てたんだけど、ある日のところに、ハートマークがつけてあって、
うん。
17歳の誕生日、結婚って書いてあるんですよ。つまり、拾ってきた女の子が17歳になって結婚するのを待ってるおじいさんの話なの。
おー。いや。パロディ AV じゃなくて？
やばいでしょ。
そうか、おー。
で、その二段ベッドの二段、でも手出してないんですよ、また全然ね、10年間ね。
うん。
で、二段ベッドの二階でおじいさん寝てるんですけど、触りたいじゃないですか。
うん。
だから、手をダラーンって垂らして、
うん。
一階の方に。
うん。
で、女の子が寝てる、その腕とかのところに、ちょーんって当てるんですよ、うん、自分の手を。
何してんだよ
で、ちょーんって当たるじゃないですか。
うん。
すっごいね、ご満悦な顔する。で、
うん、
そんな、もうすぐですからね、結婚まで。
うん。
うん。で、どうなるんだろうなって俺はもう、ドキドキしながら見てるんですけど、そしたらある日、そのお客さんで、
うん、
イケメンの大学生みたいなのが来るんですよ。
はいはいはいはい。
そしたら、女の子も当然こう、ニコってして隣に着くわけじゃないですか。
うん。
男の子も、あれなんだこの子ってなって。
うん。
で、自分が持ってるこう、ウォークマンを聞かせてあげるんですよ、片方。
はいはいはい。
そしたら女の子が、あ、こんなのなんか聞いたことない。ウォークマンとか知らないから。
うん。
で、じゃあ全然あげるよって言ってウォークマンこうあげるんですよ。
はい。
すっごい喜んで。
うん。
で、若者が、その日は多分夜釣りコースだったと思うんですけど、若者がその船で、なんか、こっちの方で釣ろうかなと思ったら、パッてね、窓の中見たら、
うん。
おじいさんが女の子の体を洗ってるところを見るんですよ。
あら。
で、女の子は、その窓の外の男の子に気づいて、ニコって笑うんです。
うん。
で、男の子は、俺がこの子を守らなきゃいけないって思うんですよね。
ああ。
このおじいさんは悪い人で、まあ、弓打つところとかを見てるから、
うん。
このおじいさんは、やばいと、うん。で、俺が守らなきゃいけないっていうことで、そっから、おじいさんと若者の、まあ、対決になって、その娘がですね、おじいさんにつくのか、若者に、ね、つくのか、
うん。
ぜひ映画を見てください。
いやいやいや、若者だろう。
いや、それは分かりませんよ。それは本当に分かんない。
いやー、もう、こじらせすぎだろ、おじいさん。やばいって。
ピュアなおじいさんの話。
ピュアっていうか、もう、変な夢見せんなよ、おたたちに。
いや、
じじいになった時になんかそういうおあつらい向きなね、
うん、
子が、転がり込んでくんじゃねえかみたいなさ。
じじいになってね、女性と何の絡みもなくて絶望してるリスナーさん、この中にいると思うんですけど、
うん。
あと6歳の女の子拾うのだけ勘弁してください、
ね。現れねえから、まず。
やっぱり事件をね、見たくないんで。
どれぐらいのおじいさんなんですか？
黒沢敏夫みたいな。
でも、いけてる感じ？
あ、いけてる感じのおじいさん。
おー。
うん。
おしゃれ、みすぼらしい感じではない。
エビスさんみたいな感じではないです。
あー。
いや、でも、じじいですよ。
なるほどね。
クソじじいですよ。
はいはいはい。
で、船の先端に板が2本出てて。
はい。
そこに右足乗せて、左足乗せて、しゃがんで、
うん。
ジョボジョボジョボジョボジョボって、おしっこするんですよ。
ああ、女の子が？
女の子がね。で、それを見た釣り人が、えって思うんですけど、その釣り人の顔を見て、ニコってします。
何なんだ、そいつも。
全員狂わせるガールなんですよ。まあ、ぜひね、アマプラにありますんで。
え、弓でしたっけ？弓か。
弓。で、僕が紹介したい濡れ場は、2階からおじいさんの手が垂れて、女の子に当たるっていう濡れ場。
濡れ場じゃないでしょ、それ。
いやいやいや、おじいさん満足してるもん。
ラッキースケベみたいなやつでしょ？
で、女の子もそれ受け入れてるんですよ。
ああ。
当たることをね、当ててるの知ってるんですよ。で、うん、これ残酷な話ですけど、ウォークマンもらった次の日の夜なんですけど、
うん。
おじいさんが、いつもの通り、
うん、
右手をダラーンって垂らして、
うん、
足とか手に当てようとするんですけど、
うん、
女の子避けます。
ああ。
変わってくるんですよ、こっから。
もう、答え出ちゃったね、じゃあ。
ただ分かりません。
いやいやいや。そんなエンディング見たくねえしな。
これ見るでしょ？
これちょっと見たいね。
見てほしいな。見てほしいな。満足げなおじいさん。カレンダーにハートマークつけてるおじいさん見てほしいんですよね。
ええ。
17歳の誕生日、結婚。結婚じゃねえよ。
もうほんとミスタービーン以来のドコメディ。
コメディじゃないんですよ。
何なんですか、ジャンルは。
だから完全なる飼育とか、そっちに近いんだ
よね。サスペンス的な？
うん。
見方がわからないな、なんか。
だから、その大学生の方に感情移入するか、おじいさんの方に感情移入するか、まあ、黒猫さんのおじ
い
さん。
いやいやいやいや、終わりだろ、おじいさんに感情移入したら。
おじいさん頑張れ
いやいや、もう目覚ましてって、女の子も。
弓
いやいや
いや。次回はですね、黒猫さん、メモしといてくださいよ。
いやいや、映画を見てるんですよ。
うん。ないわけないじゃん、
出てこないんですね。
ウィロケシーンが、女神の継承見に行くようなやつが、じゃあお前女神の継承言えよ、お前。
ひよこ大学さんが。あれ別に、うん。
エロい映画
本編には別にあれなんですよ。
いや、そういうのを知りたいんですよ。本編じゃないところのエロがありますよって、実は。
ああ。このタイミングは。
弓
いやいやいやえ、はい。スタンドアップコメディですね。はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。